YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、10月15日火曜日、第488回、87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バー。ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週もまたまたですね、来たる10月26日土曜日に、ライブを実施させていただく中目黒トライさんにて、しっかりとリハーサルや打ち合わせを重ねたり、はたまた友人知人のみならずですね、デビュー当時、お世話になった各ラジオ、テレビ、新聞雑誌関係の至るところへね、告知アナウンスをさせていただくなど、まあ今はひたすらそこに集中してね、頑張るしかないといったところの、そんなキーボーイと、そしてこちらは Facebook 等を拝見したところによりますと、男性友達からのメッセージにて、元気ですか？またワイキキでデュエットしましょうね。を最後に、それ以降のメッセージ更新がないため、どんな日常と活動をしておいでなのか読めませんけれども、またワイキキに行かれる計画があったりするのでしょうか。はたまたその折はどんな方と、どんな曲をデュエットされるのか気にならないではいられないといった、そんな学F第3週目アシスタントといえば、こちら。
池田さなえです。こんばんは。
はい、こんばんは。さあ、そんな池田さんと一緒にお送りしてまいります。学大 FM ですけども。池田さん的には、ここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
もうですね、はい、キーボーさん、思いっきり風邪ひいちゃいました。
風邪ひいちゃいました。まだちょっと風邪ひくには早いんじゃないですか。
うん、でも、急に結構最近寒くなったので、
ああ、はい、おっしゃる通りね。
あのね、布団蹴っちゃったみたいなんですよ。
布団蹴っちゃ、あ、蹴っちゃったの。
そして、普段だったら結構ほら、夜でも暑いから風邪ひかなかったんですけど、なんか、あれ、なんか今日寒いな、朝なんか震えが止まんないなと思ったら、
そんなに、震えが出ちゃうじゃん、もうそれは完全にね。
で、ちょっと熱があったので、薬飲んだんですよ。はいはい、そしたら、それが効きすぎてまた寝ちゃって、で、社長というか、今の会社の社長に思いっきり、お前何やってんだって遅刻して行ったんで怒られちゃったんだけど、まあ、ちょっとまずいよねっていうような状況で。
だいぶまずいですね。
で、そしたら今ほら、台風が来てるじゃないですか。
はいはいはい。
ね、で、またこれが終わるとまた寒くなるみたいなんで。
体調だけはね、でもそこはもう自己管理だから、
そうですね、
やっぱりちゃんとしないと、もういい大人なんだし。
はい、すいません。
ね、そこだけはもう、くどいこと申しませんけども、
はい、
水面下でいろいろありましたからね、はい、そこはよろしくお願いしたいと思いますよ。
はい、
ただ、それぐらい難しいね、この今日の台風じゃないですけど、
はい、
環境とかね、そういった部分で言うと、もう今年は大変ですよ。暑かったり、寒寒かったりね、はい、でも台風今日これからまたちょっと激しくなるっていう話ですけども、
ね、
竜巻だのね、だからね、体調管理もそうも言ってらんないぐらい大変には違いないですよ。
はい、
だから今余計に気をつけないとね。
はい、はいはい、そうですよね。
私なんかもそういった意味で言うとね、私事ですけども、その、10年ぶりにちょっとまとまったライブやらせていただくということで、やはり体調管理本当に気をつけなきゃなと思ってはいるんですけどね。まあ、ただ言っても、まあ、飲む分にはしっかり飲んでますんで、まあまあそんなことには違いないんですけどね。それにしても池田さん的には、はい、その CD とか、あとライブ的な活動といいますと、どんな感じですか。
いや、実はですね、先日、はい、今所属している事務所の方に、久々にお顔を出してきて、ご挨拶させていただいたんですけど、やっぱり社長も、風邪ひいてて、
さなえ
お前どうなってんだと、
自己管理足りねえじゃん、
言われて、いやー今大変なんですよって言って、お互い気をつけなきゃなって話をしてきたんですけど、今度出す CD のちょっと制作に関して、 ちらほら相談をしてまいりました。
そうなんだ、
はい、
はいはいはい、なんかもう すでにな構想が固まってたりとか、
そうですね、
そういうアイデアがあったりするんですか。
はい、で、うん、また今度行った時に、うん、もう一度、うん、お互いの体調がいい時に声を出してみようかということで、詳細がね、決まってくると、うん、だんだん楽しくなるかなというふうに思ってるので、
なるほどね、うん、まあじゃあそれに引き続きライブ的なことも、
はい、
うん、また予定とかあったりしますか。
今のところはね、8月の一番繁忙期が終わったので、ちょっと落ち着いてるんですけど、
なるほど、なるほど、うん、8月はもう函館の方でね、いつもの恒例のお祭りとか、はい、そういうことがありましたけど、
はい、
じゃあ、まあ、レコードができれば、またそれで、そのレコードの制作と発表に合わせて、レコ発ライブだとか、
はい、
そういうイベント等々で忙しくなってくるんではなかろうかと。うん、はい、いったところですかね。
うん、そうですね、うん、はい、今ね、うん、いろんなお友達とか先輩のライブにちょっと参加みたいな形で、
はい、そういうのもいいじゃないですか、
出させていただいてるから、はいはいはい、ぜひキーボーさんとも、はい、いろいろご協力できたら嬉しいなと思ってます。
そこはね、はい、やっぱり、まあ、同じ音楽人同士、
はい、
そういう助け合ったりするのも大事なことですし、うん、ですね、またいろいろ触発されたりすることもありますからね、はい、うん、私も周辺でも、まあ、僭越ながら私もこれ でメジャーデビュー10周年ってことなんですけど、はい、
うん、
と、まあ、周りの人たちもなんかやっぱりそういう人たちが多くてね、
うん、
それはそうだね、10年前に一緒に始めたんだから一緒に10周年迎えるわね。例えば、まあ、親父ユニットで昔、うん、アエラさんとか、
うん、
そういう雑誌でご一緒したペーソスさんっていうユニットがある、ペーソスさんっていうユニットがあるんだけど、親父ユニットでね、それ彼ら今10周年で金沢とか、うん、で行って大阪とか行ってたのかな、うんうんうん、で北海道の方にもツアーに行かれたりとかね、うんうんうんうん、まあまあありがとうございます。で、なぎらの A さんの関係で、あの、うん、お名前なんておっしゃったかな、辻香織さんか、彼女も10周年で、
うん、
私のライブの前日だと思うんですけど、うん、渋谷とかその辺で結構大きな、うん、10周年ライブをやるみたいなんですよね。だやっぱり、まあ、続けてる人たちはね、
そうですよね、
うん、お嬢なんかどのぐらいになるの。
私は本格的にデビューしてから7年目、
7年目か
で、マイナーから11年、
うん、
結構長いんですよ。
あ、そうかな、うん、
でもまだ10年までって言ったら3年あるので、これから何ができるかなっていうのはちょっと楽しみではありますね。
うん、あ、そうだね、やっぱり10年っていうとね、一区切りっていうか、うん、そういう感じがあるからね、
うん
うん、だからまあそういった意味で言うとね、
はい、
例えばこの銀行にお勤めの方なんかね50周年とかね
それはすごいと思うんですけど ね
だって還暦とかそういうのも一つのイベントだからね、うん、ぜひそういう時になんかイベントとかなんかやってもらいたいよ ね
やってほしいよね、
うんうん、なんかこうそろばん持ってね、こうトニータニーじゃないけど、ちゃ
ちゃちゃちゃ、私隣でハモりますから
ハモっちゃうね。それはそれで、まあぜひね、うん、そんなお話も、めでたいお話も、
はい、
伺えたら結構、はい、じゃないかなと思います。うん、ですけどね、
はい、
まあ、まあ今日は本当にそういった意味で言うと、
はい、
特にゲストもございませんけどもね、
はい、
まあ、台風の最中果たして、どんな飛び入りゲストが、ね、
はい、
あったりとか、どんな放送になりますやら、うん、それではいつものようにとにかくね、明るく楽しく元気に始めてまいりましょうか、はい、いつものさんままことキーボー伊藤と
池田さなえの
学大
FM。
そんなこんなで本日も始まりました学大FMですけどもね、まあ本当にどうなんだ、今年の陽気っていうことになると、まあ本当に何度も申し上げるようですけども、暑かったじゃないですか、
すごい暑かったです、
ね、でまた急にこう冬になったら寒くなったりするんですかね。
なんかでもね、私、うん、今年はずっと暑かったってイメージがあるんですよ。つい先日まで結構暑くて、うん、なんか本当にここ1週間ぐらいで急にこう、うん、涼しくなったかなっていう、
まあ年相応っていうこともあるけど、
うん、
こんだけそのジェットコースターみたいに寒暖の変化が激しいと、さすがにやっぱり、まあ、人間はね、
うん、
その平穏動物だけど、
そうですよね。
弱るよね。
うん。
うん。だけどね、うん、噂によると70代とかはね、はい、なんかニュースとかで言うとね、やたら元気だとかって言ってるの聞いてるから、それはそれで、やっぱりまあ元気な世代とか、元気な方たちがおいでだったりするんでしょうね。
一番こう、いろんなことから解放される年代じゃないですか。
あ、それ精神性のこともあるんでしょうね、きっとね。ただね、やっぱり、よくよく聞いてみると、体力的なことで言うとね、うん、その世代の人たちはもう、とにかく、体の面で言うとね、ラジオ体操。それでもうみっちり鍛えられてるでしょ。
結構今のおじいちゃんおばあちゃん元気ですよね。
元気元気。でもその基礎体力っていうのが違うらしいから。
あ、
うん、だからもうとにかく子供の頃にもラジオ体操でスタートしてるでしょ。
うん、
それで社会人になっても、うん、やはりほら、まあ、その町工場みたいなところだとか。
うん、
まあ、銀行さんとかどうかわかんないけど、そういうところでもな、もう、ラジオ体操。
今の子、本当に10代ぐらいの子って、もう、食べ物もインスタント食品とかだったりとか、
まあ、食べ物の関係ももちろんあるわね。
あと、遊びも、やっぱりインターネットとかになっちゃうから、こう、運動するっていうことがあんまり昔みたいにないのかなって思うので、まあ、
それぞれのまた相対的な理由もやっぱあるとは思うけどね。
うん、
だからまあ、あれですよ、本当に気をつけないと、
うん、
70、80のじいさん、ばあさんばっかり元気で、俺らみたいな働き盛りというか、40、50代ぐらいのがバタバタこう行くみたいなことにもなりかねないんで、
うん、
そこは本当にまあ冗談抜きして、うん、体調管理とかね、いろいろとそういう。
私も今からやんないといけないですね。
うん、気をつけたいところですよね、うん、そんな風にしてまいりましょう。
はい、
まだね。大きなお世話ですけどもセクハラと言われるかもしれませんけど嫁入り前の大事な、
はいはい、
ね、恩義ですから大事になさっていただきたいと思いますよ。はい、はいはい、そんなこんなでね、はい、ちょっとセクハラまがいのトークも交えながら
キボタのもう、はいはい、それは慣れましたね。
慣れましたかね。そうですかね、
うん、いつものことなので、
はいはい、もっと激しくちょうだいみたいなことがあってもいいんですよ。そこは
あっても
あ、そうですか。
ちょうだい、
まあまあそんなこんなで、はい、いいですね、いいですね。そういうのも交えながらお送りしてまいりましょう。はい、本日の書き換えのメールの紹介ですね。早速いただいておりますのは、楽屋楽しく野望、楽しい野望と書いて、楽屋オーナーは、真島光雄さん。明日は6時からということで伺っておりましたが、よろしいでしょうか。私は小学生の娘がいるので、6時過ぎから行って、ご飯を食べながら、神さんといろいろ話したいと思っていますけども、せっかくですから、ちょっと早めに来ていただけたら紹介しますので、ぜひぜひ6時半くらいにでもといったことで、
はい、
これはまあ、中目黒トライさんとね、歩調を合わせておいでの、まあ、中目黒の老舗のライブハウス、楽屋さんのオーナー、うんうん、真島さんからのメッセージなんですけども、
うん、
彼にも加わっていただいて、今度10月26日ライブにご一緒できればと思ったんですけども、
はい、
彼はまあちょっとご都合があって、うん、ご参加が難しいということなんですけども、すで、うん、にもう中目黒トライさんでは12月の、14日ぐらいを予定して、
はい、
もう一本ちょっとフォークソングナイトみたいなものをやろうじゃないかみたいなことで、もうリハーサル入ってますからね。
素晴らしい。
かぐや姫とか、陽水とか。
ちょっと素晴らしすぎますよ。
まあ、あの辺の方も多分時代的にはジャストフィットじゃないかなというふうに思いますけども、まあまあそんなことがあったりなんで、
はい、
その真下さんの奥様にもまあ引き合わせていただいて、うん、で年代が同じなんで、
はい、
まあ、彼女も奥さんもよくもしよかったら一緒に加わっていただいてみたいな話で、
はい、
合わせてみたんですよ。
で
彼女もフラメンコギター弾かれたりとか、昔そういうコーラスの、うん、グループにいたりとか、
うんうん
うん、でラジオ MC をやってたりとか、うん、結構多彩な方なんですよ。
すごいですね。
で、まあ、ライブハウスの親父の奥さんだからね。うん、でもう お話ししてみたら、
うん、
私だってかぶり物とか平気ですよとかおっしゃってたから、まあ、なんとチャーミーな奥様でしょうみたいなことで、うん、なかなか愛嬌のある奥様で、はい、まあ、そんなことで、いろいろまた可能性も広がってくるのかなっていう部分でいうと、さらに、
はい、
また私事で恐縮なんだけど、ほら、はい、今豆腐マン、
はいはいはい、
これちょっと今度頑張っていこうということ で、
そうですよね、
まあ、ライブでフィーチャーしてお送りするんですけども、うん、時折話題に挟んでます、スペインバルセロナの、
はい、
豆腐のお店、
朝日新聞のニュースキャスターやっておいでだった清水立夫さんがやっておいでの、はい、豆腐屋さんのお店ですよね、そちらをで、まあ、この前10月2日豆腐の日、
うん、
スペインの人たちがその豆腐の日に私の豆腐ソングをがかかっているお店で、
はい、
そこを聞きながら、うん、あの豆腐のお料理だとかお弁当を買いに
それはすごい
ですよ、ね、お越しになるみたいなことらしいんですよ。だから私ね、あの清水さんにお願いしてね、その光景をね、うん、あの要するにお祝いメッセージみたいな形でね、あのVTR レコーダーっていうの、なんていうの、あのレター、
わかります、わかります、
うんうんうん、テレビレターみたいな、
レターね、
うん、あんなんでいただけないかなと思ったぐらいで、で、まあ、その関係でスペインの話が、うん、あのまず柱としてあるんですが、うんうんうん、なんとこのマシモさんの奥さん、
はい、
まあ、という方が、
はい、
よくよく話し込んでみたら、
はい、
スペインに4年間留学してたことなんだって。
あら、
ほいでそのお豆腐屋さんのことは10年ぐらい前からそこらなんで、
うん、
その当時はお豆腐屋さんなかったので、うん、それは知らないんだけど、
はい、
ところが今スペインにいっぱいお友達がいるから、
はい、
今現役でいる方は多分それは知ってるわね、
はい、
スペインにお豆腐屋さんたくさんあるわけじゃないから、だから私が連絡して、あのいろいろとあのアクセスしてそういうのをこう盛り上げるようなお手伝いもさせていただくっていう風なあのお言葉をいただいたり、でさらに、これはもう前からそのお話ししてたんだけども、できればその豆腐のソングをスペイン語で歌いたいなと。
あ、そうなんですか、うん、うわすごいね。
そしたらその奥様が、スペイン語だったら私が、はい、あの訳してあげる、
うん、
でしかも彼女はほらその楽屋さんの、ね、オーナーのあのお嫁さんだから、そういう音楽的な素地があるもんだから、作詞のほらあれもね、ま、あのお嬢だと分かるでしょ、
うん、分かる
全く四郎さんに訳してもらうよりも、うんうん、それは丁寧に綺麗に訳してもらうか分かんないけど、
ね、意味がね、国によって微妙に変えなきゃいけないんですよ、
音楽心みたいなのがないとね、うん、でほらそのふわり的な問題もあるじゃん、
うん、
だからねこれまたある種違ったところで期待とかね、そうそう、可能性が広がってきたなと思って、
作詞ってすごく難しくて翻訳も難しくて、うん、
はい、
日本語を英語にするのと中国語にするのは全然意味合いが違ってきちゃうから、
違ってくるからね、
歴史とかその国の歴史とかも絶対変わってくるので、は
い
は
い、背景とかがね、うん、いろいろあるから、
そこがね、違うと難しいんですよね、うん、
だからその国の方たちの心をつかむような、
うん、
やっぱり訳し方というか、
うん、
そのニュアンスとかが理解できてないと、
うん、
やっぱりその歌にしたって喜んでもらえないと思うんでね、うん、だからその奥様はもう完全にスペイン の、うん、あのそういうエッセンスが注入された方なんで、うん、あ、これはまた面白いなと思ったりしてるんだけどね、うん、まあ、吹き込み直すようで、もし女性コーラスのパートが あるようでしたら、
はい、
またあの
早苗さん、
早苗姉にも参加していただいて、うん、はい、みたいなことでね、はい、お願いしたいと思います。まあ、豆腐レディやりたいんで、
本人はね、やりたいの、
あくまでも豆腐レディやりたいんで、
いや、なんでもいいから誰か参加したいなと思って、
は
い
は
い、
なるほどね、はいはい、まあ、そんなことで、楽屋オーナー真島さん、今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。
10周年おめでとうございます、はい、ケンネルマネージャー堀由美子さん、はい、10月26日ですが、ケンネルはこの日2本ライブが入っているためお伺いができません、
うん、
皆さんと一緒にお祝いしたかったのでとても残念ですが、素敵なライブになりますことを心からお祈りしております。またお返事遅くなりましたが、10月15日は今日ですね、出演の件申し訳ございません、また日程を改めて今後ともどうぞよろしくお願いいたしますということなんですけども、
は
い、
これは、先月かな、
うん、
あのアルカス秋祭り、
はい、
中目黒アトラスタワー下でね、うん、行われたイベントでご一緒させていただいた、はい、ライブバンドケンネルさんっていう形でね、まああれですよ、
私この日行きたかったんですよね、
うんうん、彼らはあれですよ、うん、ブルースだとかロックンロール中心にしておいでなんだけど、
はい、
中にはミソラヒバリさんのね、川の流れのようにみたいなのを、うん、あのスティングの、なんだっけな、こうミディアム系の曲に、
うん、
あの
合わせて、
うん、合わせたような感じの曲で歌われたりするような力があるんですよ、
はい、
なんだっけ、また忘れたな、まあ、すぐで、まあ、そういうことなんですけど、うんうんうん、でさらに、 先輩格の人たちが、はい、踊るポンポコリンを歌って、変なほらひげ生やして怪しいサングラスかけてギターで弾いてる、
うん、
あのおじさんいるでしょ、
うんうんうん、
ピーヘラの
懐かしい。
そうそう、あれはもう日本のブルースシンガーで巨匠と言われた近藤房之助さんなわけですけど、彼が兄貴分で、この前群馬とかで一緒にジョイントライブやってますからね。
あ、そうなんですか。
そう、だから彼らはおそらく間違いなく伸びてくるんで、うん、本当にそういった彼らに今のうちにね、学芸府に来ていただいて、はい、いろいろと、まあ、そういうネットワークを持たせていただいたりとか、うん、で彼らも、まあ、こういったところでね、うん、プロモーション、まあ、ささやかかもしれませんけど、はい、そういった活動を、ね、していただくことによって、うん、私らもそれの、まあ、一助とさせていただければなというふうに思ったりしてるんですけどね、うん、ただ、まあ、なかなか忙しかったりとか、あちらこちらでそういうライブとかイベントがあってということでね、ブッキングちょっと調整が難しいんですけども、いつでもお待ちしておりますんでね、また改めてお出かけになっていただけたらなというふうに思います。さあ続いて、さんま先生もろもろ了解いたしました。バイオリンは坂本隆さん、ギターの福西氏の件も大丈夫かと思います。またライブ当日のフードですが、豆腐をメインにプランニングしてはどうでしょうか。よければたけさんに聞いてみます。またそんなザ・豆腐マンサイト記事の方では、無事更新できてよかったです。あと音源アップの件すいません、ひとまずファイアストレージで対応してみます。確認のため1回分を試しに送っていただけないでしょうか、取り急ぎといったこと でこちらは、まあ、学芸風でおなじみのバイオリニストの、坂本隆さん、いろは音楽教室の校長先生 でもあるんですけどね、彼はマルチプルというユニットで別に、ユニットを組んでおいででして、その福西と一緒に今度私の10周年、ライブに参加していただくということでね、はい、それでもその他にその彼はもういっぱいいろんな部分で CD のジャケットの制作していただいたりとか、あるいはその学F のホームページ系がね、今まあリスナーとか関係者の方にこう機能してなくて非常にご迷惑かけてるんですけども、はい、まあ、情報だけはなんとか、そのセンテンスとしてね、ご紹介できてるんですけど、音源がいかんせん紹介できないんで、もうリスナーのコアなリスナーの方からは早々とクレームをいただいたりとか、お叱りを頂戴したりなんかしてて、でまたうなずいておいでだったりする方がおいでだったりするんですけど、まあしかしね、結構いただいてるんですよ、この脆弱な放送でも聞いて、ね、楽しみにするのにどうなってんだみたいなことでね、ただ技術的な問題でなかなかそうもいかないかったんですが、今ね、本当にそのネット関係ではね、非常にこう技術革新が進んでるもんですから、
はい、
私たちみたいな素人でも、はい、大容量でデータをこう送ったり、それ取ったりするコンテンツって言いましょうか、ウェブが、出てきてまして、でそれがね、ファイアストレージとかっていうサイトとかね、あと他にももっと出てきてるんですよ。でそこを利用して、今までみたいにその早速クリックして聞けるという状況じゃないにしても、うん、そこのファイアストレージさんに訪ねていってもらってデータをここ要するにここにルッチさんがありますよって言ったら、
はいはいはい、
そこに訪ねていってもらってデータをパッとこう引っ張ってくればすぐに聞けたり録音できたりするような、うん、環境を今整えようとしてやっておりますんで、はい、もう本当に近い、もう近日中にそちらで音源を聞いていただけるようになると思いますので、さあそれこそデザイン&イラストレーターの森田氏も負けないぐらいハードリスナーですから、3週間分ぐらい、まとめてアップさせていただきますもう寝る暇ないぐらい学芸法をみっちりと聞いていただけたらなというふうに思いますけどね、そこは一つ本当によろしくお願いしたいと思います。はい、続いて、
はい、おはようございます。竹秀和さんからいただきました。はいはい、坂下さんと料理メニューについて、坂本さんと料理メニューについてのお話はさせていただきました、うん、メディアなどへ働きかけによるレスポンス並びに途中経過として今現在は着地何人の集客が見込めてますでしょうか、
うんうんうん、
明日の放送に関しましては申し訳ないですが、私自身学大に向かうことができませんゆえに特にアシスタントの手配はいたしておりません、
うん、
先日お渡しいたしました漫画 サンクチュアリーはいかがでしたか、うんうん、そんなことで今後ともよろしくお願いいたします。
バコタケシがね、うんうん、第2週目アシスタントやってくれたわけですけども、はい、ここのところ本当に彼はね、はい、そのアルカス桜祭りもそうだし、うん、目黒さん祭りとかね、うん、イベント参加していただく、あるいはそのレギュラー放送のアシスタント、うん、あるいはゲストのブッキングなんかもね、力を入れていただいて、もう大車輪の活躍なんですけども、
そうですね、
10月26日のライブでも、彼はほら、あの包丁人だから、料理が あのできるんでね、うん、そちらの方のまあ、全体的なプロデュースとともに、うん、お料理なんかの、メニュー作りとか、うん、まあ、ダイレクトに調理をしていただくということで、はい、まあ、その中でも、せっかくその豆腐マンということなんで豆腐吹いちゃいしたねお料理、それとか、まあ、湯葉とかね、豆乳とかそういうのを全東連さんと、まあ、連携させていただいて、
はい、
まあ、うまくいけばタイアップしていただき、うん、いただいたりとか、まあ、あるいはそのどっかそういったなんていうかな、お豆腐屋さんからね、そういうものをそのできたらそのお安く購入させていただいて、それをまあライブで提供させていただくと、はい、まあ、そうなればね、いらっしゃいませ、こんばんは、いらっしゃいませ、ようこそ、まあ、そういったふうなことで、そのたけしにはいろいろとお骨折りをいただくわけなんですけども、はい、まあ、これちょっと話すると長々になっちゃうんですけども、うん、今日もちょっとね、映画好きの方お越しなんですけども、うん、彼も漫画が好きで、あの特にね、はい、なんかサンクチュアリっていうね、なんかすごい面白いそういうこう映画が、映画じゃなくて漫画があるんですよ。でそれはね、ちょっと劇画タッチのね、まあ漫画なんですけども、うんうん、どうなんだろうな、そういうこうゆとり世代と言ってもいいんだと思うんですよ、25、6だからね、うん、で相当影響力を受けたような漫画らしくて、うん、まあそのヤクザが、
うん、
その政界ヤクザとその政治家になるその二人が、うん、そういうのをこう裏の世界と表の世界で、小さい頃その観覧深刻してきた二人がね、大きくなってからその社会をどんどん変えていくんだみたいなことでのし上がっていく サクセスストーリーの漫画なんですよ。
なんかたけちゃんは好きそうですね、
う
ん、
好きそうなのよ、
うん、わかる、先日もメールいただいて、
う
ん、お返ししたんだけど、
う
んうん、もう笑っちゃう内容で
笑っちゃう内容と
私もそれに負けじと笑っちゃうのを送って、
ああそうなんだ、
いやすごくいい子、うん、まあ、ちょっといい子って言っちゃったらなんだけど、
う
ん
う
ん、
まだ若いからね、うん、いい子でもまああれなんだろう、いいお姉さんだから
ちょっと上だからね、ほんのちょっと上だから、
うん、だけどまあそういう夢があるわね、
う
ん、
そうですよね、
彼はね、うんうん、だからそういうのがもうそういったこう彼の骨格っていうかを成してるみたいな話
で、
私に貸してくれたんですよこの本を。
あ、本当、
うん、で読んだんだけどね、
でした、
うん、読んだんだけどまあまあ漫画は漫画だからね、
年代の違いかな
漫画は漫画だからねそこはね、
うん
うんうん、だからまあその大人になるにつれて、はい、いろんな苦労もあるし、
うん、
まあ、その現実とねそういうこうバーチャルとのギャップっていうことをね、
うん、
まあ、いずれ感じる時期もあるんじゃないかなとは思うんですけど、
私も見てみたいなって思ったかな、
うん、ただそういう夢をとかね、そういうこう期待とか希望を持つっていうことはもう大事なことだと思うんで、
うん、
まあ、ぜひそういったことをこう柱にしながらね頑張っていただきたいなと思いますし、うん、実際にそういうのをこう具現化している若い人たちもたくさんおりだから ね、
うん、
一時はホリエモンみたいな人もやっぱそうじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあまあそういったことで言うとね、彼もいずれ、立派になって、
そうです ね
早く、偉くなっていただいて、
うん、
もう立派なビルで学芸放送ができますように
そうですよね、
よろしくお願いしたいと思いますよ、
はい、よろしくお願いいたします、
ね、本当ですよ、
頑張りますから
、はい、さあ続いて、メール届いてます、
はい、
芝信用金庫田中大輔さん、ようやく伊藤さんからのパソコンメールを受信できるように設定しました、また10月20日ごめんなさい26日のライブチラシを目黒区エコライフの主査さん、目黒区エコライフの主査さんに、並びに、私の転勤のことをなぎらエイトさんにお知らせしていなかったので、同じくチラシと一緒に、お名前と名刺とともに、優勝で送らさせていただきましたと、そして、無理のないようにと言われたら無理をしてでも
電車が動く限り行きたいと信用金庫の田中、そんな信用金庫の田中大輔だけに、新金田中さんの最近見た映画情報を20分ぐらい、お話ししましょうか。ミスゾンビ、小松彩香さんっていうのかな、主演と戸部ダコタ、
そうですね、
佐渡を舞台にしたなんか映画で、戦争後の逸話の映画のお話があるそうですよ。ですから、まあ、これ本人の持ち込み企画ということで、はい、どういうことになるのか分かりませんけど一応、まあ、映画好きの田中さんのことですから、それなりにやっぱり熱いトークが後ほど展開されるんじゃないかと思いますけども、それにしてもちょっとね、池田さんもご承知のように、
はいはい、
こんな人います普通
何
いやだからこんなマイナーな放送局にね、まあ、本当にこう
私すごいと思ったのは、うん、今日台風なので、うん、お客さんはね、うんうん、少ないかな、もしかしたらいらっしゃらないかなっていう思ってたんですよ。
そういうそんな人いますもあるけど、ただ普段からさあんまりさこう力の入れどころってあるじゃない普通、うんうん、人間って大体、うんうん、だけど本当にこうそこはねお世辞でも、まあ、方便でもなくて、だからまあ一言言って変わってるっちゃ変わってるんだけど、まあ、ありがたいっちゃありがたいよね。
まっすぐかな、まっすぐな人なんでしょうね。
だからそこはね、ここにご自身のメールでもあるけど、そのもう要するになんていうかな、来るなって言ったら来るみたいな、でもう生きてよって言ったらいかねえみたいな、
意外と天の尺ですか
勝って聞いてもしょうがないそれ
いいえって言われたけど、
うん、で天の尺っていうよりもなんかそういうこう、ある種半沢直樹じゃないけど、どっかそういうこう反体制的っていうか反権力的なっていうか、まあまあ、よく言うと反眼びいきっていうか、
銀行員向かないですよ
で弱者を助けて強気をくじくみたいなところがあったりとか、それはもうひねくれてるっていうんじゃなくて、そういうのがこう働く方なのかなみたいな印象を新たにすることはありますよね。だからそういった部分で言うと、その日頃からのその学園こんなマイナーで贅沢な放送局に対してね、本当にご支援いただいたりとか、こうやってほら普通ないですよ。
そうですね、
だってそんな ライブのあれがあるからって、うん、俺これコピー代だけだってこれいくらかかかるんだから郵送費とかね、そういうの自腹切って送っていただくって俺払わないしそんなの申し訳ないけど、それだけでもありがたいじゃん。だって、
うん、いやでも田中さんは絶対に、うん、個人経営者が向きますよ。
あ、そうかね。
事業何かのこう企業の中でやられると、うん、とても目立ちますもん。
ああ、そうかね、
うん、なかなか特殊ですし、うんうんうん、ある意味半沢ですよね。
ある意味半沢かもしれないねそういう意味じゃね、うんうんうん、まあまあそういった部分で言うと、私が今日そういったお話をねしていく中で、うん、学芸風が終わった後の放送、学芸風が終わった後が面白いんですよっていうふうなことをね、
そうですね、
いつも言ってくださるんで、これは僕はもう本当に褒め言葉だと思って受け止めさせていただいてるんですけども、はい、うん、それ逆にお言葉をすっくり返すとすると、はい、いやこれはもうあれですよ、逆に失礼に当たるのか分かんないし、会社にとって立派な社会的地位を突きついておいでの方なんで、はいはい、会社的にも個人的にも失礼に当たるのか分かんないですけど、はい、田中さんは退職された後が面白いんじゃないですか。
いや、一匹狼なタイプだと思います、どちらかというと。
なんとなくね、
ご自身だけでなんかやってった方がうまくいく方じゃないかなと。
これまたね、ラジオ的にね、いかがマイナー放送局だとしてもね、うん、リスナーを個人をね、こんだけいじる放送局もないと思うからそれ以上本当に面白い変わった
なんかね、
ね、こ
う歯車の一員っていうタイプじゃ本当はないんじゃないかなっていう気がしますね。
うん、それぐらいもしかしね、学芸的には大きな存在の方なんで、はい、今日はもう持ち込み企画としてね、はい、何かそういう映画に対する普段からやっぱり熱いものをお持ちなんですよ。でしかも彼の出身の新潟をロケ地にした作品だということなんで、逆に、非常にこう面白くもボリューム感のある、はい、そういった映画話がお伺いできるんじゃないかと思いますね。後ほどね、そんなお話もお伺いできればというふうに思いますけども、はい、とりあえずはまず本日の1曲目、 楽譜ゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲にてご紹介ということで、なんと申しましても本日担当放送は池田早苗さんということで、池田さんのナンバーからお聞きいただきたいと思いますけども、それでは池田さんの方からご紹介いただきましょうか。
はい、今日は、放送させていただく曲、
いつもは、なんていう曲だっけな、
いつもはね、忘れ方を教えてっていう曲なんですけど、
あなた話中だけど、はい、田中さんってね、あのレッテルサテンを好きだって聞いてんだけど、
あ、そうなんですか、
うん、あなたさ似てない声質、
あ、よく言われ
ます、言われるでしょ、
うん、ね、言われます、
僕今日ね改めて聞いててね、あれ誰か似てるなと思ったらね、あ、テレサ
すごい言われるんですよ、
似てるなと思って、
で大体曲のイメージっていうと、うん、ポップスだと高橋真理子さんって言われる時と、うん、あの歌謡曲っぽい曲だとテレサテンさんみたいに歌ってって言われることが多いんですよ、うんうん、
なるほどね、はいはいはい、まあ、そんなことを踏まえてじゃあちょっと聴いていただきましょうか、ね、
ありがとうございます、はい、今回の曲はね、1曲いつも聴いていただく忘れ方を教えてっていうデビューシングルがあるんですけど、うん、これのカップリングウィズになってる涙のしずく、はい、これもいい曲なんですよ、うん、
はいはい、
で本来だったらこっちが A 面だったんですが、なんだか知らないけどこっちが A 面になっちゃって、
いや、そういうことよくありますよ、うん、私だって目黒川墓場は A 面だったのに別れた女房が A 面になってデビューしましたからねはい、じゃあ今日はそちらの方で、は
い、よろしくお願いいたします、
聞いていきましょう、池田さないで、はい、涙のしずく、はい、
瞬間きっとそう私は迷い猫、あなたの左手の銀色に輝くリング、そうよ私とはもう会ってはいけない印なの、思い出は遠く遠く離れてゆくけれど、涙涙流してもあなたには届かない、罪だとしても後悔はしないわ、別れでもあなたを恨んだりしない、好きだから本当よ、それだけはあなたと違う人きっと好きになってみせる、今は過去に残すの、それが私への宝物、突然は近く時を刻むけれど、抱かれて生きてゆく、 思い出は遠く遠く離れてゆくけれど涙涙流してもあなたには届かない出会ったことが罪だとしても後悔はしないわ